始まりました。ザ・ノイジーズ。
映画大好きなネットラジオでございます。今回もお届けするのは私レスコと北山と、
バッキー小林と、
そしてゲストがお二人、はい、来られているんですが、自己紹介お願いします。はい、
リボンの、監督の下村雄二です。お願いします。
はい、
どうぞ。
リボーンやらせていただいた、タクです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、
ありがとうございます。
でも僕とパッキーさんがただの少年のようなね、
嬉しいですよ。もう YouTube でなんか得体の知らない予告編がね、こうやってゼロ距離戦闘術とか言って、なんか、
はい、
昔でいう野生の証明みたいなレンジャーみたいな人たちが、
はい、
なんかやってるのって、これ映画なのか何なのかよく分かんなくて、
はい、
そしたらなんかね、坂口拓さんのなんか映画だよって言って、うん、それからさっぱり音沙汰がなくて、
はい、もう4年かかりましたからね。
少しあなた、うん、第4弾なかなかあげないよね。
それ今言わなくていいだろう。後で、うん、公開までに出すからちょっと待ちなさい。
そろそろ公開ですよ。
いやいや、もう出しますよ。
出しますね。
はい、タイミングあるんですから。
ずっと言ってますよ俺、うん、
これはまあ今大丈夫ですよ。
今の話じゃないね、じゃあ、ね、いいよいいよ、分かった。
あれですよね、パキーさんが去年の夏ぐらいでしたかね。
もうだって、
予告で肩をこうぐるぐるぐるぐる回す、うん、パクさんの、
あ、そうですか、
の姿を見て、もうこれはやばいっていうので、ツイッターバーンと上げて、で、僕もすぐにリツイートバーンとして、うん、これやばいやばい、もうじき公開らしいよって言ってから、うんうん、もう1年ぐらい
そうですね、ちょっと長かったですけど、ね、
はい、映画祭でとか有料者がおいおいちゃんと公開してくれよって、ずっと待ってた映画で、
そし
たらね、ちょっと少しワークショップ、
ね、あ、そうですね、はい、
プロデューサーの藤田さん、
はいはい、
たまたま私も見学行った時になんか、はい、リボーンのプロデューサーやってます。なんかこの男がプロデューサーやってるのかと思って、じゃあそのちょっとぜひ話聞かせてくださいって言って、うん、で今日に至るという。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
公開が8月の
8月の12ですね。新宿では新宿武蔵野館でレイトなんですけど、はい、まあ何週間かやりますんでよろしくお願いします。うんうん、
これね、でも先に実はねちょっと見させてもらったんですけど、やっぱ映画館で見ないとね。
まあ本当は
いやいや、だから でかい画面で動きを、
そうなんですよ、まあ、動きもそうなんですけど、音も今回こだわったんですね、
はい、
音楽も河合健二さんにお願いして、で、ね、うん、で効果音も柴咲健二さんっていう、はい、まあ、大作のアクションものが多い方なんですけど、まあね、香港映画でいうとドニーエンの SPL も実は柴咲さんがやっていて、うん、で音楽河合健二さんはもうイップマンとかね、うん、ドニーエンの作品とかやられてて、まあ、押井守監督のやつもなんですけど、うん、
はい、
まあ、音もこだわって、あとは、まあ、やっぱアクションですよね、うん、アクションはやっぱり大画面でぜひ見てもらいたいです。
うん、うん、最初動きがパーッと早すぎちゃって、
はい、
まあ、実は DVD で、ね、見させていただいたんですけど、はい、資料用のもので、うん、わかんないんですよ。もう一番最初のシーンで、うん、こうちょっと訓練じゃないですけど、
はい、
このシーンから始まった時に、はい、ずっと出てきて、まあ、みんなをこう、うん、まあ、消していく、
あー、はい、アビスね、オープニングのね、
あまりのスピードで、
うん、そうですよね、
まずこっちがそのアクションを見る目にまずなってないですから、
うん
うんうん、あれなんかスッスッスッ、うん、ね、
いやでももうあのあたりからね、ちょっと、うん、なんか久しぶりにその、まあ、活心の本当ね、うん、もう座頭市のやつとか、
はい、
あと小鶴狼の和歌山さんのあの立ちさばきみたいな、うん、あのぐらいの感動、なんか早くすぎて、
うん、
本物ってことは呼ばれると、なんかいつ、
う
ん、この切ってる感じか分からん
ぞ、うん、これ多分後半とんでもないことになるんやろうなという、
うん、
いや、まあ、ね、比べどのぐらいね強いか分かんないけど、久しぶりに私、うん、刑事猫の頃のセガール見た時の、
あ、
なんか訳が分かんないけどすごいっていう、
あ、ね、嬉しいですね、
あの後半の猫じゃないんです、後半のセガールじゃないんですよ、猫、
はい、
の頃のセガール、
うん、ね、ショックですよね、逆にショックショックなんだ、うん、前半の頃はね、やっぱりセガールも新しかったですもんね、
うん、本当に
合気道とか、だってもう関節技とかもやり始めたのってセガールが結構
早
か
ったもんね、やっぱ当時はね、まあ、ザッキーアクションというか、うん、まあ、香港アクション、うん、まあ格闘技ですよね、うん、ボディアクションが多かったのが、ね、2個ぐらいからもう関節技とか ね、まあ、合気道を入れて、うん、なかなか、ね、派手じゃないんですけど新しいですよね、
そうそうそう、新しかった
実践的で、うんうん、
今回のやっぱりね、ちょっとさっき、まあ、動画で、ね、インタビューも聞いてあれですけど、うん、やっぱなんかそのセガール見た時 の、
うん、
その向こうが仕掛けようと思うともう終わってるっていう感覚で、ね、
うん、
これなんか、うん、 最近もうずっとね、もう最近ガンフーとか、まあ香港はねもともとそういうのやってましたんですけど、やっぱずっとなんか日本のあとアジョシですよね、ちょっとなんか最近一アクション映画ファンとして悔しいと思ったんで、これ同じ アジア人だからどうの女子が上ってないですけど、ここまでやってくれたのが、
アジョシも、ね、ご存知だと思うんですけど、あれ最後の人カランビット使ってるんですよ、けどカランビットの使い方って今回リボを見て分かったんじゃないですか。実際多分カランビットってちゃんとした使い方って一回もしてないんですよね。
そう、実は映画の中でやってないですよね。レイド2でも最後ねカランビットナイフ使ってましたけど、はい、違うんですよね。
使い方が今回見て全然分かったんじゃないですか。あ、こういう風に使うんだって、それはやっぱり肩甲骨っていうかウェーブと重なってカランビットになるんですよね。まあもちろんリボンで使われているカランビットは普通のカランビットとちょっと違うんですけど、完全オリジナルではあるんですけど、
映画用に作ったカランビットなんですね。
なるほど、
より実践的に効果的にって研究されて開発されて、であとはその坂口君 のウェーブですよね、この肩甲骨を回す
タ
クって言いづらいな、まあ、タクちゃんね、
タクちゃん、
まあ、普段タクちゃんって
言
って、もう20年ぐらい付けが、
それはいいですか、
いいですかね、
タクちゃんって、まあ、普段からの呼び方にしてる
じゃん、そうですね、じゃあタクちゃん、まあ、彼はユーちゃんって言ってるんですけど、すいませんね、ちょっとこういう言い方で、
いやもう結構これザク
バーザクでいいです、
じゃあそうそう、だからタクちゃんが、まあ、そのマスターした動きに合わせたカランビットなんですよね、実は。
よくナイフものだと達人は自分で作るっていうじゃないですか。
あ、そうですね。
そうそうそう、はい、うちのやっぱ師匠もやっぱ自分で作りますから、だからまさにね最初のアビスは、我が師でございますから、それはもう何やってるかわからないっていうのは正しい意見だと思います。はい、僕は初めて先生に会ってみた時に何やってるのかなってことは分かりませんでした、最初に本当お会いした時は、ね、
そうですね、もう早すぎてというか、触れるとまた分かるんですよね、先生に触れてみると感触がないんですよ、すっごい柔らかいんですね、柔らかいんだけど気がついたら倒されてるっていう、ね、不思議な感覚がね、
久しぶりに、なんか久しぶりにね、ちょっとナイフアクションも映画も大好きなんですけど、
あ、本当ですか、
久しぶりに見ましたよ、だから私殺しのアーティストっていう映画から、なんかね、ちょっと火力かなんか、ナイフを使ってこうやって相手をどう倒すかっていうところの、あれがあって、砂の惑星のナイフバトルがあって、
好きなんですね、そういう
ハンテッド、トミー・ジョーンズの、
最後ね、よかったですね、
ハンテッドこれやってくれてんじゃないのって思ったら、そんなテンションが上がったんですけど、だからね、稲葉さんの師匠がもう、メイキング出てくるじゃないですか、これはもう、たくさんと師匠と弟子の対決があるだろうと思って。
だから今まで言ったら結構僕も大好きなナイフの性能映画なんですね、だけどこう結局唯一勝てるのは本物がやってるってところの勝ち目しかないですからね、もう予算もそれは全部負けてますし、けど結局本物がやり合うっていうのでしかないっていう、まあ、結局自分もなっちゃったなっていうね、お恥ずかしい話ですね、
そうですね、
なっちゃったんだっていう、
俳優とも呼べない
かもしれない、俳優ではもうないですからね、けど本当に映画見てもう違うなっていう感じじゃないですか、
いやもう違いますよね、
そうなんです、だからこれからはその戦撃者っていう戦うものを見せるっていうか、だから必要なければやらないし、だから別決して俳優復活したから俳優の仕事をするっていうわけじゃないんですよね、本当に本当に本物を求めるんだったらやるし、別に本物がいらないんだったらやる必要ないんで、そのために忍者になったんで、
職業は忍者なんで、
忍者なんで、
職業は今
忍者、今忍者ですね、
忍者で飯食っていってるんで、もうやらなくたっていいんです、ただまあもちろん友達の方とかでアクション監督やるときもあるんですけど、まあバイト感覚でやらさせていただいて、そりゃそうです、そりゃそうですね、忍者が本職ですから、バイトだからってその仕事なんですか、手を抜いてるわけじゃないですから、バイトってもバイトリーダーぐらいの気持ちでやってます、
バイトリーダー
バイトリーダーぐらいの気持ちで作ってますよ、もちろん。
ちょっとものすごく根本的なお話を、
はいはいはい、
忍者は普段何をやられてる
の？僕は、もちろん海外で忍者の本物の演武、だから本物の手裏剣ですし、刀も全部真剣ですしね、もちろん、で忍者の持ち方して普段は山梨に忍びの里っていうのがあるんですね、あそこで僕の作った雷風陣っていう忍者を今派遣して、 ずっと今も夏休みですからやってんじゃないですかね、うん、僕も今このドラマのアクションの撮影終わったらちょっと顔出して、うん、まあ、4日か5日ぐらい、うん、あの出ようかなって。あんまりだけど評判良くないですね、子供に本物すぎて子供に評判悪いんですよ。
もうちょっと例えば壁に行ってブーンとか それぐらい。い
や、ちょっとね、僕も一回見させてもらったんですけど、ありがとうございます。でも花屋敷でね、ちょっと一回やった時に見させてもらって、
はい、あのお花屋敷
で。そうですね。で、まあ、はい、ちょっとやるから、ちょっと見においでよって言って見に行ったんですよね。で、まあ、お弟子さんたちは、うん、まあ、ちょっとね、そこにアクロバットを入れたりとかして、うんうん、あ、ザ・忍者だなって、子供たちわーってなってるんですけど、彼が出てきたら、闇から出てきて、スッと出てきて、どんどん、人を倒していって、また闇に消えていくっていうね。うん、まあ言ってみたら暗殺者ですよね、忍者も。
そうですよ。そうです、そうです。
もうね、子供たちがドン引きしてましたね。
まあそうです
わ、ね、うん。で、余計な、弟子がやるときはもう音楽もかけるんですね。はい、忍者の。かっこいい。っつって。で、こう刀合わせるときとかも効果音つけるんですね。カンカンカンカンカンってやるんですけどね。で、俺はもうそんなのいらねえと。俺の時はもう太鼓叩けと、ドンドンドンドンって。で、俺は闇から出てきて、全員倒してから闇に消えていく。で、効果音も一切ないんですね。そしたら、僕がショーやるときに、太鼓からドンドンになるじゃないですか。子供たちが目を閉じて耳を塞ぐんですよ。俺が出てきたらみんな、あれって。そんな感じになっちゃってですね。ただ、海外とかで、海外の人とかで大人が見るときだけは、逆に、普通の、もちろん普通のアクションショーじゃないんで、本物には寄せてるんですけど、けど、本物の忍者怖いけど見たいなっていう人もいるじゃないですか、海外の。そういう時だけハマるんですね。けど、基本ハマらないです。だから、忍びの里行って僕やるときは、まず基本的に、吹き足しかやってないです。もう上の方からやるなって言われてるんで、すごい遠いところから、吹き矢で、風船を割るとか。
なるほど。技術を。
はい。怖くない。吹き矢ですから、怖くないですから。はい。ものすごい遠いところから吹いて、入って。本当は動きたいんですけど、もう吹き矢しかやるなって言われてるんで。
動いたら子供たちがね、怖がっちゃうんでね。
そうなんですよ。
ただの殺人ショーを見せてるっていう。
そ
う、
まあまあ、そう、近いですよね。
そうなんです。
まあでも忍者ってそういうもんですからね。
本来忍者ってそうなんです。だ本物の忍者が、生きにくい世の中になりました。はい。
言ってることはよくわからない。
本物の忍者なのに、出たら嫌われる。それはないだろうとはやっぱ思っているんですけど、まあまあ、人様にお見せするんであれば、多少はね。だから本当に、吹き屋敷やってないです。ただ、コストが合えば、瓦割りもやるんですね。
は
い、
コスト
が、ウェーブで割るんで、
はい、
お客さんあげるんですね。子供たちを。で、子供たちに、よくは空手家が、こう、バーンって拳で割る。見たことありますよね。
あります、あります。
はい。名前でも割るじゃないですか。はい、けど僕はもうそういうことじゃなくて、あげた子供のお客さんのちっちゃい手を瓦の上に置いてもらうんですね。その手に自分が手を添えて割るんです、全部。
ウェーブで。
はい。
ウェーブで。
で、全然痛くもなんともないっつって、君が割ったんだよっていう。そう優しく。
そうですね。力をこう、瓦まで浸透させるんですよね。
その子の手が、から波を出すんで、うんね。これは逆に誰もできないっていう、忍術の一つである、風波と言いますね。
はい、それは、お子さん結構喜ばれるんじゃないですか。
喜びます。自分が割ったと思うんで。
それは泣き叫ばないですね。
そうですね。そうですね。まあ、コストが高いんで、毎回できないですね。瓦が高いんですよね。
そうです。何枚ぐらいいけるんですか、それで。
僕は、子供の手を使って、で、20枚から15。
おー、すごい数ですね。
は
い、
マジですか。
全然
いけます。自分単独でやったらどんくらいいくんですか。まあ物理的に高さがあるから無理。
そうですね。そうです。すごい、そうなんです。自分の身長以上になると肩甲骨の回転なんで、こうなっちゃうときついんですよね。
あ、なるほど。
せめてここから下があれば。はい、だから脚立とかの上上がれば結構、
もしくはもう下に穴掘ってそれで積み上げればいける。
そうそうそうですね。結局波の伝え方なんで、
それでもね、穴掘られたら、体が割れてるかどうか確認しにくくなる。
あれの観察用
としては見にくい。
あれの観察用のあるじゃないですか、あんな
ガラス張りで。
けど違うんですよ、面白いのがあって、例えば30枚40枚上げて、バーンと割って何枚か残って、勝敗決めとかよく大会でやるじゃないですか。ウェーブの場合は、俺前も舞台でやったんですけど、お客さんに 瓦何枚割ってほしいかと聞くんですね。20枚のうち、うん、お客さんが11枚って言うじゃないですか、うん、でそしたら波で11枚だけ割るんです。バババババって
下にさらにあるのに、
そうですそうです、
11のところで止める、
そうです、止めるんです、うん、波を。これは結構喜びますよ。
これすごいですよ。
へえ、うん、まだ多分映像でも残ってるんじゃないですかね、うん、マックス村井さんのなんかでか、石川県であの舞台出させてもらったんですけど、うん、その時予告の瓦割りっていうのを結構のお客さんの前で、うん、確かお客さんが14枚って言って、確か14枚割って残り、6枚ぐらいをこうお客さんに早っっていう風に見せて、これが結構難しいです。
ウェブを体得される前はもちろんそういうことは全くできなかった、
ね、そうですそうです、格闘技だけだったので、今回やっぱ先生に会って、あの体肉体改造から、まあ、肉体改造って言っても酒とタバコをするだけだ
と
延々半年間繰り返すっていうあれなんですけど、うん、
でもそのウェーブってね、ウェーブパンチをやるんですけど、はい、面白いのが、打たれた方は表面は痛くないですよね、うん、全部内部浸透圧なんで、はい、で、それが全部コントロールできるんですよ。だから、例えば、まあ、フルで殴ってしまうとね、まあ、内臓破裂してしまうんでね、あれですけど、ちょっともう 0.0 何パーセントで打つよって、うん、どっちがいい、上がいい、下がいい、後ろがいいっていうですね、じゃあ上って言って、ちょんってやると内臓がぐわーってこう揺れて、おうとしたんですよ。じゃあ今度下行きますよ、下、トンってやったら、肛門開きって言って、肛門開いちゃうんですよ。全部内臓が下に行っちゃうんで、揺れて。
うってなるぞ開くんだ
よ。そうで、今度後ろポンってやったら今度背骨に電気が走るんですね、うん、っていうね、全部ね、うん、コントロールできるんですよ、ね、
でもさっきの肩こりをちょっと直す映像って
、ね、うん、はいはいはい、
実はそうですね、撮っていただいたんですけど、うん、ああいうようなもので、うん、健康に何かこう影響を及ぼせるようなこともできそうですよね。
多分できる
んですよ。内臓の位置がどうとか、はい、
あ、そうですね、
いろいろある
んだと思います、うん、そうですね、けどもう相手を壊すために全て作られて、自分の肩もそうなってるんで、うん、本当に唯一肩こりだけなんですよ。
他のやるとちょっと何が起こるか
わからないんです、うん、
やりすぎちゃったみたいな。
もうそのデッドアライブって言って、うん、生きるか死ぬかっていう直しのパンチもあるんですけど、うん、間違ったら死ぬっていうね。てか2分の1だから怖くて打てないんですね。
そう、てきめんに効いたら効く、
うん、そうです、活性化するんですよね、うん、1回だけあったんですね、本当に体がもうダメで、医者からも もう本当に余命もうやばいよって、半年から1年じゃないのって言われてて、けど俺あるけどそれって、そこの臓器に打ち込もうかって言って、いやけどどうせその、
うん、まあ、もう
そう、どうせもしなくなるってもし言われるんだったら一回やってみるって言ってたんで、じゃあやってみるかって言って、じゃあデッドアライブ やってみようって言って、その臓器にウェーブをターンと打ち込んだら、まあ、血を吐いて気絶したんですね。で、ああやっちゃったと、ああリボン前なのにやっちゃったな、これもう打つのやめよう、もうこんなことと思ったんですね。だからまあ気がついて、で本当に彼は今でも、ま、元気になってるんです。
元気だったんですか、
ね、アライブの方だったんです
よ。いや、死んだらもうここにいらっしゃらないから、うん、本当ですか。いや今ついつい言っちゃった
そっち系やん。違う違う、アライブになったんですね、うん、ただもう二度と打ちません、
うん、もう次は耐えられない、
そうです、あ、違います、もうその二択に自分がかけるのは嫌だな
それでどっちかなんですよね、
そうです、うん、それでね、捕まりたくないっていう、
人生がどっちか
そうなんですよね。
よく考えたらその人じゃなくて俺だなと思ったんですね。いや俺が終わっちゃうじゃんっていう、
がデッドになっちゃう、
そうなんですよね、
ちょっとやっちゃうと、
うん、デッドデッドになっちゃうんですね。向こうアライブだったとしても俺は普通ですから、それがこんなひどい賭け事がないなと思って、
確かにそうですね、
だけど本当にガチ、うん、そういう意味では本当に命かかってるんですね、これね。
そうそうそう、かかってますね、う
ん、だからお二人も肩こりなんかまさに目から鱗だったんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
びっくりしてません。
いや、もうね、まあ映像だけ見てるとどの程度軽くなったか分かんないと思うんですけど、うん、やっぱ自分が一番可動域が広がったのよく分かりますよ、うん、
後ろ僕ね、うん、これができなかったんですよ、うん、
あ、今余裕じゃないですか、
余裕
です、うん、手を挙げてるじゃないですか、うん、
そうなんです
、すごいことですよ、
本当にそうなんです、
下手すると俺たちも自分ガーッて血を
吐いてこのね、肩こりだけはやっぱり肩こりって血の塊で結局血液が流れなくなってて悪いものなんですよね、
う
ん、
そうですね、
だそれをウェーブで破壊してるから、うん、それだけはいいんですよね、
う
ん、
なるほど、
そこだけは結局自分のところで悪いものがあるんじゃないですか、うん、唯一悪い、結局何でも壊すんだけど唯一悪いものを壊してくれるんですよね、それ、うん、
よかった、
そうなんです、肩こりだけはもう
それだけはできる
んです、ね、それだけなんです、
活人間ができるんです、
そこだけなんです、けど学べばできるのかもしれないですけど、うん、やっぱりこう代々から日本でも、うん、やっぱり古武術からだよね、
そうですね、
多分ウェーブっていうのは、うん、本当はウェーブっていう形になってるんですけど、うん、やっぱ昔から来たものなんで、うん、先代たちが作ってきた、うん、あの結局戦闘術もあるし、うん、やっぱ僕の師匠である稲川先生が作ってきたものが全部組み合わせてこのウェーブになってきてるんで、うん、その医療に使ってるのを先生にバレたら怒られるんじゃないかなって僕は思ってて、
う
ん、
っちゃいます
けどやっていいです、うん、はい、それは全然大丈夫です、うん、はい、
でもあの昔、まあ、結構あの歴史の僕はもともと教員が、はい、あの持ってるんですけども、はい、甲賀の里とか行くとですね、はい、あのすごく薬が、
うん、
昔からの、
ね、はい、
多くって、はい、あの薬売りのね、もともと松江は忍者
だった、うん、そうそうそう
そういうこともあります、
ね、うん、おかしいですね、甲賀忍者は薬だったって、ね、伊賀があの戦闘の方だって、
はい、うん、だその辺はね割とこうそういう風にも二分されていってるのかなみたいなところがありますよね、うん、あとあの桃地三太夫とか、うん、あの辺の訓練場とか行ったことあるんですよ、
真田広之しか今は
竜の忍者竜の忍者、
あの実際ねこんなところで修行してたのかと思うと、うん、かなりゾッとしますよ、本当つるつる滑るんですよ、あの、
う
ん、もう苔とかがすごいところで、
う
ん、普通に歩けないようなところ、うん、
それやっぱこの足 の, この独特な歩き方あるんですよね、うんうんうん、リボンで、はい、あの師匠であるアビスが、はい、あのこうやって
そう誰かの敏郎と戦うところですよね、
ステップを、
あれでも見たことなくないですか、
ないです、うん、初めて見ました、
あれで鳥肌立つ人もいるんですよね、
あれはできないですからね、
特殊ね、その、うん、まあ、陸自関係の人とか、
はい、
その殺し屋ちょっとまあ近い人たち、
うん、
分からないけど、まあ、はい、試写会やってどのあたりで歓声が上がるんですか、おおこれすげえ、
歓声じゃないですね、やっぱもう皆さん身を乗り出して見てますよね、
うんうん、むしろ本当みんな正座して見てるようなそんな気持ちでしたね、
いや本当に、はい、だからまあ見終わった後ですよね、皆さん興奮して、うん、もう言葉にならない人もいれば、うん、やっぱあのシーンで泣いたっていう人もいれば、うん、やっぱその一緒にこう戦ってるっていう、こう自分も同じく戦ってるような感覚になるっていう人も多かったですね、う
ん、まあ、でも自分的にはやっぱあの林に入ってからが、
ああ、ラスト40分ですね。
ノンストップですよね。
ラスト40分の極限ですね。
だから、そこはもう映像に残してですね、う
ん。カランビット戦になる前にある森って何か使ってたっけ？スコップ？けどあのラストのあの、暴れ始めてからはカランビットか。
そう、森はですね、スコップと鎌です。
そうですね、最初コンビニグッズみたいな
もので、うんうん、
そうです、
はい、
はい、
が始まる、
もうスコップもいいね、
スコップ最強なんですよ、
デンゼルワシントンのイコライザー好きだから、やっぱ日用品を使って超思います、うん、あと武田鉄矢ですよね、
そうです、俺はハンガーも使いたかったんですよ、タクシーハンガーっつってね、
まあ、こっちだと違う木のや
つ、木のやつですね、ええ加減なやつだ、タイミング
本当好きなんです、
そうなんですよ、
最近ハマってるよ、
いや最近じゃ昔から好きだったんですけど、そうそう、最近あのタイミングがいいなって思ってますね、うん、あの崖のところでね、うん、あの耳のねちょっと不自由な、うん、あの女性が、うん、あの、はい、あけどこの人と結婚するんだみたいな感じで言うんですよね、はい、だから振り返って、うん、いや今まだ泣くんじゃないっつって、うん、でこう歩き出した瞬間に、あもうその前からもうあの音楽メロディー流れてるじゃないですか、うん、で散歩ぐらい歩いた時かな、ええ加減なやつのジャケットいいタイミングだなと、
好きだね、好きだね、
うん、好きですよね、うん、じゃあなんか、うん、逆に言うと、うん、もちろんジャケ映画も好きだったんですけど、うん、日本映画では、うん、意外に走りだったような気がするんですよね、
そうですね、
意外に、
うん、ああまあ確かにね、うん、日用品使ってっていう、
そうそう、
アクションするっていうのはね、
そうですね、
ジャッキーもや、まあ、あのなんか香港椅子みたいなあんな感じのイメージ、
は
い、
そうですね、
い
ろ
い
ろとね、
蹴って蹴って、
やっぱね、ゴルフクラブとかこういうハンガー使ってっていうのはね、
けどこれはね、うん、本当にリアルな方になるとそっちなんですね、結局海外にあの入るときに武器を持って入れないじゃないですか。
は
い、だから、はい、我々この忍びという言い方しますけど、忍びでは結局100円ショップとか、そういうところで、うん、あの僕、例えば、 手裏剣ってこう皆さん十字手裏剣とか、うん、はい、もちろん忍び里で手裏剣投げるんですけど、僕の手裏剣は違うんですね。100円ショップのスコップとか、バーベキュー串、たこ焼きのあれ、ね、あと俺が、今日俺、ツイッターに上げてるやつは、ハサミ、ハサミの、閉じてるのと開きながら、あと、トイレットペーパーとかをトイレでのやるつっかえ棒みたいなのあるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
あれなんですね、あれを3本同時投げてやってます。あれが一番やばいんですね。中空洞になってるんで、うん、ブラッディスピアっても言われてまして、ブサっていくと、もう血がピュピュピュってなるっていう。
北斗の拳に出てくる、
なるんですね。
あんな感じですかね。
はい、僕なら、同時3本投げれるんで、うん、一瞬で3人のここにピュピュピュってね。
全員死にますよ。
そうですね。
3人に当てるとか。
そうできます、できます。
もちろんです。
すごいですね、ウェーブで投げてるんですよ、しかも、もし今日ツイッターやられたら見てください、ウェーブの素晴らしさを伝えたい、ね、
ツイッター宣伝するね、最近始めたんです
よ、ね、そうです、ずっとガラケーだったんで、うん、ちょっとリボン宣伝したいから、うん、もうあと、ね、映画やドラマのアクション監督、うん、まあ、バイトさせていただいてる時に、うん、データが読めない、
まあ、スケジュールが、ね、送られてくる
んで、データが読めないから結局何も把握してないっていうことが多いんで、うん、まあ、それもけど本当に映画のやつが一番ですね、
うん、いやすごい、ね、そう考えると、うん、なんか最近ハリウッド、うん、なんかね、やってることは全部、
う
ん、もうたくさんもうすでに身についてらっしゃるもんね。リコライザー完全に日用品で殺しますからね、
う
ん、なんかもうグラス、
そうですね、
割と殺したり、
ホームセンターで、
結構言えないんですけど、うん、もうやばいハリウッドスターの人がやっぱ直で、教えてほしいって来てますもんね、
うん、
ウェーブ、
ね、うん、
それはもう自分のためにこれから体得したいって、
うん
うん、
おそらくでもこういう映画が映画を作っていくと思うんですよ、
はいはいはい、
戦闘が一つここで明らかになっちゃったので、これをまたみんなが体得して違う映画が、
そうですね、そう
ですね、生まれていく流れに、ね、
うん、
なっていくと思います
から、うん、本当に俺自分の映画を褒めるってことないんですね、下村
ゆうじって言います、
ゆうじさんですね、はい、ゆうじ監督、
何年来の友達、
そうだね、ゆうちゃんって言っていいね、そう、ゆうちゃんが、うん、デストランスっていうので 10年前一緒にやった時に、はい、僕は死者を渡った時に面白くないと思ってたんですね、
うんうんうん、
ほいでだからもう、うん、出るたびに悪口しか言ってなかったもんね、もう
ボロクソ言ってましたからね、自分が主演なのに、
自分が主演なのに、トロント映画祭とかなんか違うな、なんかで発表の時も、うん、なんかどういう気持ちで撮りましたかみたいな、全然宣伝にも来なかったんですよ、
うん、
でカナダの、
ね、行けなかったんでちょっと忙しくて、
トロントとかカナダかででっかいやつで記者会見開いた時に、うん、これどういう気持ちで撮ったんですかとか言われても、うん、俺面白いと思ってないから分かんないって言ってました
ね、ひどいです
よ、ひどくないですか、
ひどいですよ
けどそんな俺が、うんうんうん、ってことで正直ってことじゃないですか、うん、けどこれ見た時に、
うん、
本当に正直ゆうちゃんなんかお前かっこいいなと、俺やっぱ苦労もわかるんで、うん、それだけ、うん、普通の監督やれないんで、
うん、
周りみんなもうね、
うん、僕本当ね何万回ですかね、殺すぞって言われました、
そうだね、うん、本物の人に言われるわけですから普通の監督だったら殺すぞの言葉の前に、うん、やっぱこうね、60人までこういう風に、ね、
う
ん、
だから
その表現がね、あんまりどぎつくしちゃったらダメだね、まあ、
うん、
ソフトにね、
そうですね、うん、まあでも言ってみたら僕たち民間人じゃないですか、うん、民間人が本当は立ち入っちゃいけない世界だったんですよ、
う
ん、本当は、だけど僕たちはそこに立ち入ってしまったし、はい、やっぱそういう覚悟もあったんで、はい、だからやっぱいろいろ大変だったことは多いんですよ、
う
ん
う
ん、
大変だと思います、うん、ゆうちゃんは、
うん、
逆に言うと俺はやっぱり師匠との時間が濃いんで、
うん、
師と弟子であり、うん、で先生は本当に戦友のようにも僕のことを思ってくれてるん で、うんうん、で技の技術もやっぱりこうどんどんなるじゃないですか、
うん、
で自分はもう映画入った時にはウェーブマスターにはなってたんで、
うん、
逆に、うん、ゆうちゃんだけ民間人になってるわけです、う
ん、もう、まあ、民間人ですよ、
民間人、民間人ですから僕はもう民間人から離れていくわけですね、
そうですね、もうすでにゴーストになられてます、ね、
そうですね、やって1年で、うん、もはや俳優でもなくなったっていうところまで行っちゃったので、うん、だから本当にゆうちゃんだけが民間人でかわいそうだったんですけど、うん、ただここで俺は助けた、うん、 あげるわけにはいかないと、うんうん、
はい、正直言うと僕は途中で逃げたいっていう時もあったんですよ、うんうん、ただもうここまで入ってしまって、うん、で稲川先生の周りの、ね、お仲間の方と、うん、たちもやっぱ期待もされてるし、うん、いろんな人の人生背負ってしまって、うん、気がついたらあこんなにね重いものを背負ってしまったんだっていう、
ね、旦那と最後の 森、ね、森のバトルでみんな見たいと思って、
はい、
監督に向かって
ます。いやでもねそんな気分で撮ってましたよ、うん、だからこそ実はこれ本撮が2015年の4月に撮ったんですよね、うん、
はい、
で撮り終わった時に実はこれちょっとこれで完成だとちょっと申し訳ないなというか、うんうん、これで完成だと正直殺されるんじゃないかなっていうぐらいの気持ちだったんですね、うんうん、
気持ちの話ですよ、
気持ちの話ですよ実際は殺す人なんていませんよ、いません、
ここにいらっしゃらない、
いやいやいや、
そうです、
ぐらいちょっと完成したものを見て自分でも納得いかなかったし、うんうん、でもまあ予算がないからじゃあこれで完成しましたっていうのもできたんですよ、うん、ですけどやっぱりいろんな人の思いもあったんでこれで完成はないなって思って、うん、そこからまた半年間、うん、ちょっとね彼に協力してもらって追撮を重ねていったっていう、うん、
だからまあ丸く言うとこの殺すって言ったけどそのあれですよ、ミリタリーで言うとジョークですからね、うん、殺すだから倒すだね、
そうですね、倒す倒す
お前倒すぞと、
そうそうそうそう、
でお前にこうも言われてたよ、うん、逃げる世界中どこ逃げてもいいと、うん、必ず見つけ倒して倒すって言ってたよ、ね、
そう
そうそうそう
倒すって言ってました、ね、
倒すと、はい、どうぞどうぞと、うん、世界中どこでも逃げてください、
うん、
と、
うん、まあでもそんな状況で書きましたから、
ね、そうですね、うん、そんな感じですね、まあよ、まあ、倒されるだけですから、ね、全然
そうそう、もう記憶にもないですから、
そう大丈夫です、う
ん、一瞬な
んで、ね、何にもね怖いことがないんです、
怖いことないです、
うん、一瞬だから、
でもねあれ、はい、あれ見て思いませんでした、うん、普通ねこうバーって、ね、なんか倒していった後で、うん、これからまあちょっとボスのいるところに帰るときに、うん、あとは任せたぞって行くのかと思いきや、うん、たくさんが、うん、よし俺が片付けてくれって、
はいはいはい、
もう一度戻るんやみたいな、うん、あれはちょっと新しい動きですよね、うん、普通誰かに分かってあんだけねこう部下もいて、うん、任せるのかと思いきや、うん、よし、うん、俺は片付けてくるからって、
うんうん、でもだって、ね、タイローが一番大変じゃないですか、
うん、そうです、うん、そうなの、だから別に彼は戦いたいとか殺したいわけではないです、うん、やっぱ使命感があって、はい、まあ、僕たちが言う見えない戦争ですよね、うん、
はい、
その表にあるものだけをやってもダメなんですよ、うん、やっぱりその根源となるものから立っていかないとその未来がないという、彼はやっぱ使命感として戦ってるっていういろんな意味があるんですけど、まあ、その辺は別に気にしなくても大丈夫です、ね、普通に見てもらって楽しんでもらったら大丈夫なんで、
う
ん、
結構、うん、大切なものを三、うん、例えば一人守りたければ三人倒せっていうね、三、うんうん、人倒せ
ってい
うね、いうこともあって、うん、結局本当そうなんです、今から普通は乗り込む行くんですけど、うん、本当の戦術で言うと、うん、ちゃんと全部、
うん、
処理していかなきゃいけないっていうのがリアルなんですよね、
うんう
ん、
でないとミッションがコンプリートできないですよ ね、
そ、 うですよね、
その後もまたつながっていってしまって、うんかな、うん、
これ実際ね設定上ではなんかオーバー200とか言ってましたけど、
はいはい、
ボディカウントどんくらいいくんですかあれは、
うん、数えたことはないですけど、うん、まあ200はいってると思いますよ、うん
うん、200のうち50は本物ですよ、
うんうん、
はい、
いや本物の人がさっきのその、うん、本物っていう話を聞いて、はい、予約風に落ちてきたというか、うん、コンビニ強盗ぐらいやったら本物じゃないんですよね。
うん、あ、そのシーンですね。そういうこと、そういうこと、そういうことです。
そうなんですね。まあ、ファントムが、まあ、ね、敏郎を殺しに、まあ、日本にやってきて、うん、まあ、倒しにね、殺しにやってきて、はい、で、まあ、部下もあれなんですよね、まあ、現地で調達した、はい、舞台なんで、はい、プロとアマがちょっと混在してるんですよ。
混在してます。
実は、
はい。
うん。なんで、そういう意味では、まあ、前半部分ってね、うん、こう、まあ、まあ、また映画を見てもらってからでいいんですけど、はい、まあ、ちょっとそういうのが混ざってるっていうのもありますね。
アマチュアに対する対応の仕方っていうのが、
うん
うんうん、本物に対しては完全に
肩回
します
ね、
すね、
はい
はい、けど偽物が結局ナイフを突きつけようが何しようが全く興味がないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
自分でもノープラン、うん、どうぞどうぞなんで、
うん、全く興味なさそうでしたね、
多分突き刺し来てもほぼほぼ急所だけ少しやって切れた、あ、切れたっていうぐらいなんですよね、うん、そんなものを相手してもしょうがないんですよ、アマチュアをっていう、うんうん、
なるほど、
うん、
いや
だいぶ あそこが深く感じてきまして、今日 の, あの本物論を聞いて、響いてくるものが、
それも森林のシーンが超怖くなってます、
怖くなってます、
リボンは、結構味のなくならないガムなんで、また見てほしいです、そしたら、あ、またこうだったんだとか、こう肩甲骨のこと分かると、さらに、あ、今こっち、あ、そっち回転のウェーブだみたいな見方もできますから、
そこまで分かったら素晴らしいと思いますよ、
回転数変えたとか、
私ね、今回、まあ、作品よりの話も、なんか、日本でね、なんかこんな、戦争機関車の話がね、見れるとは思ってなかったんですよ。
嬉しいですね。
今日これもうリアルなんですよ。
ね、ちょっと別になんかね、すごく演出があって、ごめんなさい、なんかね、なんか正直言って、あんまり過剰な演出全然してないじゃないですか。
してない
です、もう電子レンジのシーンが大好きでね。
あれも、
あれに入っちゃうっていうのは、結構私ずっと戦争映画好きだから、やっぱ最近ね、中東のやつから向こうのやっぱ、なんか戦争から帰ってきた人とかって、やっぱアメリカンスナイパーとかあるじゃないですか、なんかああいうのってやっぱり家族が出てくるから劇的な感じ、まあ抑えていると劇的な感じするじゃないですか、なんか子供がいたりとか、今回まあね、助けた子供がいますけど、本当に何もこうなんか興味がなくなってこう閉じこもってる感じ、まあ、日本人がなんかもし向こう行って戦争をやってきたら、こういう感じに日本人はなるのかなっていう感じがして、すごい良かったんですよ、また、
そうですね、ただあれなんですよね、このね、敏郎っていう主人公はいろんな使命を持って動いてて、はい、でまあ精神科医にかかるところもあるんですけど、あれは別に自分が戦いたいとかそういう思いで PTSD とかそういうトラウマを抑えてるわけじゃないですよね、実はそのいくつものミッションがあって、ある使命感によって自分がこう行動を起こしそうなのを実は抑えてるっていう意味合いがあって、
あれでリアルにスペシャリストの人たちのあるあるなんですよね、
あるある、
だから
そうなんですよ、
結構あるあるなんです、その本当に結局完全に病気になる方って普通の方になっちゃうんですよね、本当にスペシャリストとなるとそうじゃないんですよね、もう要は訓練から違いますから、
そうなんですよ、だから僕たちもそういう話を聞いてて、まあ、裏設定は実はね、あまり説明してないですけど、やっぱりこう話を聞くと、やっぱそのトップの方たち、まあ、言えないですけど、トップの方たちって、まあ、海外に行かれて、やっぱこの日本のために戦ってるけど、
この映画言えないこと多いです
よ、言えないですよ、
さっきもアメリカンスナイパーの方ってた時に俺は出そうになったけど、これも抑えます、
それもちょっとね、そうなんですけど、
もちろん知ってます、おわばばっていうね、
そうそうそう、
危ないって思いました、
でもそうですね、いろんな話を聞いてると、やっぱその日本の、ね、ために国のために戦ってもやっぱ言えないミッションであって、
ね、
それ家族にも言えないですよね、
そうです
ね、だから誰にも言えないでそのまま亡くなっていってしまうっていう、でも自分たちがやってきたこの任務、誰かに、ね、貢献したっていうことを言いたいけど誰にも言えないっていう人たちもいるんですよね、でも敏郎ってそういう人間なんですよね、
全然だから結構本当にスペシャリストの人に全部聞いて、で先生にも、もう散々こうずっとセッションして作ってるんで、結構大げさなものが本当になくて、
ないんですよ、
だから見てる人がどう思うか別として、リアルそのもののものを描いたんですよね、だから本当に
映画としてノートかでは
もうない、そうなんです
よ、だから映画の中で出てくるセリフも、ほとんどその稲川先生とか他の方がおっしゃってたリアルな言葉をセリフにしたりとか、先ほど言った電子レンジのシーンもそうなんですよ、要はお弁当が、ね、電子レンジでパンって破裂するじゃないですか、あれがやっぱ銃声の音に似てるんですって、あれでちょっと思い出してしまうっていう、そういう、まあ、ネタとかも聞きながら
思い出しちゃうなーっていうので、
そう全部聞いて、
ね、今回は、ね、使い終わった後の割り箸も最高でしたから、
ね、ありがとうございます、あれもあるあるですね、
あれもう、
本物あるある。
そう、飲食店でもう武器になるって言ったらもう割り箸なんだよね。
そうなんですよ。
本物あるある。
俺はなんか、ジョン・ウィックに対しての対抗かと思
って。いやいや、もうあるあるなんですよ。
じゃなくて俺は割り箸だみたいな。
ジョン・ウィックがね、あれはもうあるあるなんですよ。本当に。
本当、ウェーブを使うから割り箸でも全部行くんですよ。これウェーブ使えないとできないんですね。
まあ、弾き返される。
はい。けど、本当にこのお名前言えないんですけど、かなりの日本の、もう、やばい方が、その割り箸のシーン見て そうだよな。そうですよねって言ってたって話だよね。そうそう、この間ね、この間取材したんだよね。
そうそう、お会いした時に言ってたんですけど、うん、まあまあこれも言えない、ね。
これはちょっと言えないですね。これは本当に日本のもう歴史の話になっちゃう、う
ん、怖いよ。
いや、今日よく僕たくさんと喋れたなと思いますよ。多分もう境界線を何度もね、うん、こう行ったり来たりされてる方ですからね、うんうん、
いやなんかそうなんですよ、うん、本当は宣伝したいんですね、うん、全部こうぶちまけて、うん、何も言えなくて宣伝するこの辛さ、うん、もう測ってほしいんですね。プライベートだとね、
そうですね、お酒飲みながらとかは ね話せますけど、
眼科の敵の時に、
うん、ね、伊藤
介さん元ね自衛官の方が来られて、うんうん、これぐらいいいやろって喋ってたことがもうすでにアウトでしたからね。あれニコ生やから、うん、もう消えていくんで、そうそう、ね、まあ、一部の人しか見てなかったんですけど、
その、うん、のところのノリじゃないです。
あ、じゃあもう、うん、
もう、うん、こっからここぐらいまであります。
あ、だいぶ上がっちゃう、
うん、
これだけど、この映画ってじゃあ、
う
ん、リアルな殺人術がどんどん入ってる
っていう。そうです、そうです、そうです。
だから本当に教法になるって言われてますよ、バイブルになるって言われてますもん。
いやもう分解した銃のマガジンの使い方も最高でした、ね、あれはあるあるなんですか。
あれまあ、
あるでした。
ある
あるある。
結局、スペシャリストで、もちろん銃のスペシャリストも多いんですけど、うん、けど、やっぱ、うちの先生がよく言うのは、日本は銃社会じゃないんで、うん、銃っていうのは自転車じゃないんですよね、うん、撃てるから撃てるんじゃないんですよね。毎日何千発2000発とか撃ってるから、このフィンガーコントロールとかできるようになっていけるようになるんですね、うん、やっぱこう大きくすると、確かに3日とか撃たないだけでもう全然ずれるらしいんですね、
勘がめっちゃうらしいですね、う
ん、つまり日本にいる敏郎があそこで銃を撃つっていうのがもうリアリティがないんですよ。
なるほど、
うん、だったら自分の肩甲骨ウェーブを使って、うん、結局本物の結局マガジンのあれのバネってもうものすごい強いですから、
あ、
そう
ですね、
うん、あれ使った方がもうそれの方がリアルなんですよね。
あるある
で、スペシャリストに聞くと、そっから刺さってからのウェーブで行く、あれだねって言ってました。
あれ、最高って言ってました
ね。うん、ラジオなのが、ちょっとね、うん、残念なぐらい、いいウェーブが、ね、
おかしなことになってます
ね。うん、あれだねって言ってましたね。
これちょっと、あれですね、うん、飲みに行っていろいろ聞きたいですね。
いや、
も
う。いや、だけどね、なんか、うん、なんか向こうのハリウッド映画の、やっぱやつと違ってて、今回だったら確かにね、うん、理にかなってる感じが、うん、一つ一つの、調査とかやり方が、
うん、けどお金かけなくて世界に勝負できるって嬉しいですよね。
最近ずっと先輩にやれっぱいじゃないですか、はい、本当に、
はい、けどなんか、
みんなジョンイク行って、
はい、任せてください。本物ですからこっちは。さすがにね、お金かけてもみんな俳優さん使うわけですから、うん、こっちは本物ですから、そら負けないですよ。向こうは本物使う勇気ないですもん。絶対本物使うってなったら打ち殺されますから、向こうは。
これとね、なんか似たような、ロシアのね、
はい、
なんかフリントって映画をちょっと思い出しましたけどね、ちょっとマイナーな映画、
ね、フリントもしてますよね。
フリントもね、
あれも普通に来るからみんなが
もう、そう
分からない。だから、あれはどういうことやっていうのをね、前に説明されたんですけど、
組織のところに入ってますと、普通こうやってなんかメタルギアソリッドみたいに隠れるじゃないですか、
はいはいはい、
普通にそこ傭兵とかいろんな人が出入りしてるから、うん、ようっつって普通に入ってくるんですよ、
うん、
お尻の方を取って、うん、こうやってどんどん中に入ってくっていうのが、それすごい面白いで、
うん、普通に銃とか取って普通に殺されていくわけだ
いきなりよ、ちょっとテレビ台の声して貸してくれっておいっつってもなんか、うん、分からず証券話的に渡してそれで相手を殺してくるんですけど、
うん、そうなんですよね。だからね、彼の戦い方も実はそうなんですよね、
はい、
相手に対してのこの相手が強い攻撃だから強く受けるじゃなくて、うん、もう全て柔らかくもう自分に取り込んで倒すっていう、だから
今回、うん、森の中に行って、うん、隠れないけどみんな気づかないのが痺れましたね、
あれはね気配消してるんですよ。もちろんね映画で見てるとおお、ね、いるじゃんいるじゃんって思うんですけど、あれ気配消してるんです
よ、あれもあるんですよ、うん、その技が、
いやあるんです、
これ言っていいギリギリ大丈夫かな、うん、ある国での最終テストがあるんですけど、うん、ムンバっていう、ムンバだよね、うん、猿の元のケースがいて、うん、それと、パイプの中に入れて卒業する前に、ナイフだけ持たせて戦わせるんですね。で、 生き残ったらそれで戦士だよおめでとうっていうのがあるんですね。
で現在の話ですか。
あれ何年前なんだろう。けどもう今配信になったって言ってたよ ね。何年か前に配信になったんですけど、うん、そこではで、そこの世界ではよくあったんですけど、うん、その結局じゃクイズですね、
はい、
そどうやってその少年は倒しているか、うん、卒業できるのか、
はい、
そのお腹を空かせた、うん、そのムンバって、まあ、猿のでっかいやつですよね。それとどうやって
当然もうガシって言ったらもう勝てないですよね。
もちろん力なんかもゴリラ並みですから、うん、例えばそいつがパンってこの腕を払ったら首なんかチョンってなくなっちゃいますから、
う
ん、
もうそういうレベル、
そのレベルのやつとどうやってナイフ一本で倒すかっていうクイズです、
うんうん、そのクイズ全然わかんない全然わかんないですよ。
そうですか、ね、
どうやって倒すの、
どうやって倒すか。結局アルファーファって言って、はい、よく皆さんでお酒飲んでる時に、一人だけこううっつるとこう眠たくなって寝てる人いるじゃないですか、うん、そうするとこう喋ってると気配がなくなる瞬間ってなんとなく分かりません、うん、そう言うと分かりやすくないですか、
はい、
あれって寝たいけどこう、まあ、とりあえず話聞くからっていうのでアルファーファが出るんですね、うん、その時って人間って気配がふわーって消えていくんですね、
うん、
それを要はムンバー戦う時にその少年はそれを出すんですね。でパタッと倒れて、そうするとムンバがゆっくりと近づいてくるんですね、
うん、
でけど一応目には見えてるから、えなんだこいつ生きてんのかな死んでんのかなって言って入閣ですね、
うん、
でその時に例えばナイフを持っていきなりそいつに刺そうとすると殺気が出るじゃないですか、うん、そのアルファーファを出しながらゆっくりとムンバの喉元を切っていくんですから、そうなんです。そしてでそのパイプから出てきたら卒業おめでとうねっていうことですよね。
フリントだった。
そうなんです、
そうですよ、もう溶け込むんですよ、溶け込むんですよ、
溶け込むんですよ、
うん、溶け込む、
うん、でけど本当にそんな小池和夫の漫画みたいなこと、うん、いや本当にある
んです
よ、あるんですよ、だから
本当にあるんです。
そうなんです、だから僕も最初ね稲川先生とお会いしてお話を聞いた時に、うん、もうね漫画みたいなね、うん、話ばっかりだったんで、うん、これ面白いなって思って、うん、ちょっとね足を踏み入れてしまったら、やっぱりね、うん、稲川先生だけじゃなくてやっぱその周りの方たちが、うん、やっぱそれが普通なんですよ、うん、だから僕たちが知らないだけなんですよね、知らない世界っていうか次元の世界があって、
けど森の公園で、うん、もちろん、先生に、うん、夏の公園で練習した時とかもやっぱこう先生のスカウトっていうんですけど、うん、音を立つに消えるとか見させてもらってるんで、うんまあ、やっぱうわっと思いますからね。
いやー、うん、いやーでもなんか普通に映ってるけど、もうこれ、ね、ずっとあそこもの映画見てると、まあ、もう多分気配消してるんだなって思
うんですよね。
よくあったもんね、公園とかでも、あれ、先生いないって言ったら、ゆうちゃんのもう背後にいたりして、
そう、あとはでもね、本当に
志村監督、いつ倒されてもおかしくない
し、いやいや、本当に、ね、で僕の目の前でも気配消すんですよ、稲川先生が、ゆうじさんって言って、じゃあ、気配消しますよって言って、こう座るんですね。いるんですよ。僕の目の前には映ってるんですけど、なんすか、人間じゃないような、石のようなね。
石ころ帽子をかぶった、のび太のようになっちゃうわけ
です、ね、だけど、いるんですよ、目の前に。いるんだけど、なんかね、気持ち悪いんですよね。人間の気配じゃなくなっちゃうっていうね。そういうのができてしまうんですよね。
すごいこと体感されてますね。
今回弾よけるのもレモンを超えましたね。
ウェーブよけ。
弾よけるのもあれはもうあるあるなん
です。あります、あります。あのもうウェーブでよけるっていう、うん、もう実際に。う
ん、ただあれですよ、撃って発射されてからよけてんじゃないですか。
じゃないです
か。もうそれはこう、うん、撃つ方向を見て。
これもさっきの動画で、はい、銃を持って、見せてあげたらよかったですね。
今できるんですよね。
もうレモも筋肉の音を聞けて、
そうですね。そういう
筋肉の音じゃダメです。
だと間に合わない。
間に合わないです。
もうなんか完璧とか、
ね。やっぱ本当に戦場の方は撃つ瞬間の前が分かるんですね。例えば武道で言うと線の線ですよね。
あ、
相手のその瞬間を見極めるんですね。けどウェーブだから避けれるんですね。っていうと例えば銃向けられて体をずらすと銃を横にすればいいじゃないですか、
う
ん、けどウェーブってその人間だけで言うと残像が残るんですよ。避けてるとわからないんです、
うん、なるほど。
それはここにいるってこと、うん、そして死にましたよって言うんですね、あなた死にましたよって、
うん、
いやね、もう後半に行くとみんな、ね、銃持って武装してるのが、うん、これ銃使ったほうが邪魔だって
なって、ね、そうなんですよね。もう避けられて避けられて相手を、ね、お互いに撃っちゃうんで、
本当に 映画の撮影であのフィリピン行ってたんですけど、フィリピンも銃のあれなんで、うん、あの実際あのガンダムの人にショットガン、おいよショットガン向けてみなよって言って、うん、でショットガン向けた瞬間にファッと消えて、そのショットガンバッて奪ったら全員 の, あのボディーガードの人たちから銃向けられましたからおいジョークだよジョークだよなんつって
やっちゃダメだよ、ね
本物
映画の撮影じゃない
ですか、ね、ジョークだよっつって返したんですけど、いや俺観光客だぜ
って危ない危ない
危ない危ない危ない、けど彼らが銃を向けた瞬間に俺がそのショットガンの弾を放っては結局は大丈夫ですけどねただあの映画の撮影だったんでそんなことはしませんけど、ね、遅えなこいつらって
ちょっとそろそろやばいのでこう、うん、最後ね口で止めた方が良さそうな気がするんですけど、
これもあるあるだからまだ大丈夫
だ、まだ大丈夫です、
全然大丈夫です、
はい、まあね、お時間がちょっと、
うん、そうですね、
はい、そうですね、
あとちょっとガンフーのね、はい、最近、うん、いろいろガンフーって言葉にまとまれちゃったじゃないですか、なんか
あのジョンウィックのですよね、ガンとねカンフーでガンフーみたいなこと言ってますけどね、
全然違うというか、
監督も香港映画、あそうドニーさんとか、
ああ、
ね、
そうですね、
なんかどうガンフー実際どなんかいろんな人がネットでネタがこれこういう流れだまで言ってるじゃないですか、
いやいやだからまあジョンウィックでねそのガンフーって言われてますけど、まあ要は近接戦ですよね、まああのジョンウィックの場合はね相手の銃を奪いながらこうね投げたりとか関節を決めたりしてますけど、そうしてるとまた次の敵が来てしまうんですよね、意外と寝技とかに持っていくと、ね、すぐ敵に狙われやすいんで、うん、
全然リアルですから、うん、それが、うん、
だからリボンはもっとそれとは違うもの
だって、答えはジョン・ウィックの監督がリボン見て、うん、どう あんだけ興奮してくるってことはもう答えなんか見つかってますから ね,、うん、ね何も言わなくてもいいっていうぐらいですからね、うん、あんだけ感動していただけたら、うんうん、まあそのジョンビックもめちゃくちゃ面白いね、うん、
いや面白かったですよ、
まあ、うん、あのリボンはやっぱその逆言うとリアルに、
うんうん、
もうリアルに ただリアルにしたってだけなんで、
そうですね、アクションなんですけどちょっとアクションから離れた、ね、リアルを求めたんで、そうですね、
うん、そうかというところですね、
はい、
久しぶりにねちょっと、はい、ああのなんか久しぶりに私映画的に言うと椿三十郎の感じもねちょっとなんか
それ嬉しいんですよ、これ
は私ガンフー私の中でガンフーのイメージの元祖ってやっぱあっちの方なんですよね、
方なんですけど、そうですね、だからまあこれミリタリーアクションって言われながらも僕たちの中では侍映画を作ったつもりなんですね、だからその辺はちょっと嬉しいですね、そういう
もう何やってるか分かんないけどすごいっていう、
いやだからいよいよこれ、僕の中では侍をやろうかなって、
そうですね、
実はちょっと思ってきてるんですよね、
そうなんですよ、
忍者から侍にな
って、違う違う違う違う違う、映画で、
あ、映画です、
映画で、実はウェーブは刀にももちろん生きるんですね、多分皆さんが思ってるものじゃなく本当の侍がどう刀振ってきたで戦うかっていうのを初めてお見せする映画ができると思う、うん、けど本当の日本刀のあり方、うん、でも先人たちの子連れでも和歌山さんとかもかっこよかったじゃないですか、
すごいですよ、柔らかいですからね、
はい、本当に、もう侍じゃないかってやっぱ見てる自分も当時思いましたし、けどやっぱ今の自分はもっともっと上に行けるんで、俳優じゃない分もっとその上に行けるじゃないですか、
だから次ね、あの侍映画をやるにあたって、うん、今度1年間修行してもらうんですよ、
う
ん、で
もその間何もしないん
で、剣術を
またまず酒とタバコから、
多分その昔なんでタバコが、まあ、あるかないかちょっと別としても、はい、ちょっともう僕はだからね、復活してハイやるんだって思ってると思うんですけど、うん、もしファンの人いたらがっかりさせるかもしれないんですけど、うん、そうじゃないんですね、本物になっちゃったんで、このまま本物突き詰めたいんですね、だからじゃあ侍やるから、ね、じゃあ1年後にとかじゃないです、それが完成するまではやらないんで、
はい、要するに侍の映像が出てきた時にはもう侍になっていたということ、
そういうことです、そういうことなんです、
なので、はい、まあ映像に残そうかと、
そうなんですね、
だからまあ
なったらやるってこと
です、究極のあれですね、演技のプランですね、
あ、そうですか、
もう侍だからっていうことですよね、
そう
です、俺侍だからって、
そうなんです、そうなんです、
演技も何もないっていう、
でもまあリボンもそうだったんですよね、結局民間人からどんどん離れていってしまったので、
結局モノホンになっちゃった、どれぐらいスカウトが来ると思いますか、
だから次はもう侍になってもらうっていう、
そうなんです、
役作りというよりもね、もう生き方がサブになって
くる。だからリボーンってタイトル、うん、いいですね。
そうです
ね、
はい、
いろんなものがなんか蘇る感じ
ですね。そうですね、うん、そういろんなものをね再生させたいっていう思いはあるんで、
復活しようと思ったら別人になっちゃったんだよね
生まれ変わったって
ことですね。
生まれ変わった、
あ、最後にちょっと告知を。
あ、はい、ぜひ。
で、まあ、この映画リボーンがですね、8月の12日から、はい、新宿武蔵野館レイトショーでやりますんで、はい、で、時間があればトークイベントとかもやっていく予定なので、ぜひ、はい、劇場で皆さん見てください。お願いします。
はい、うん、いい言葉ですね。あ、じゃあ僕はその iPhone にして本当に告知は全部ツイッターですって決めてまして、はい、で僕タグのね後にね3点のドットがありますよね。そうそう、はい、これはゆえにっていう意味で出てくるので、うんうん、タグゆえにでね、
そうですね、ゆえにで
調べてくれれば
で、まあ、変換できます、
ね、変換できますから、それでね、うん、僕なんか探していただいて、うん、映画の告知は全てツイッターでするというふうに、なぜならばガラケーから結局 iPhone にした、その無駄をなくしたい本当はガラケーのままでいたかったのにこっちにしちゃった分、うんうん、せめてね、うん、ツイッターでもやってで、うん、宣伝したいなっていう気持ちです。言いたいことはそっちで言います。
じゃあ、
はい、
ツイッターを見てください。
はい。
でもゆえにはあれですからね、はい、最強の形ですからね。
そうですね。スリードット。
はい。スリードットですね。
はい、昔の、
はい。そうなんです。
そうなんです。
はい。ありがとうございます。
どう、今日はありがとうございました。
今日はありがとうございました。